はい、というわけで、てっちゃんさん回なんですけど。
はい、こんばんは。
こんばんはの人はこんばんは。
おはようの人はおはよう。
まあ、ポッドキャストっていうのは24時間聞けるっていうのは利点であり欠点ですからね。まあ、そんな、てっちゃんさんなんですけども、なんか清水記者講演会を、この間。
はい、やっちゃいましたね。
清水記者が、てっちゃんさんが講演会やられたら、いいよって。
本当に
?10 円で出るよって。
うん。
え?
もうこんなのってないですよね。
てっちゃんがそこまで言うんや、清水記者、その、今ね、
はい。
南京事件のドキュメンタリー、そして、殺人犯そこにいるの文庫版、文庫 X。
はい。
って言って、日本中で引っ張りだこな賞をもらったりとかいう方なんですよ。
はい。
それが、てっちゃんが言うんやったら10円で出るよって。で、自腹で沖縄まで行くよって。
もうどんだけね、もう嬉しいよね、こんなこと言われたら。
それはてっちゃん、てっちゃんはそれにもう甘えましょうと。
もう、うん。
うん。
まあもうここまで勝ってくれてると思った、俺のこと
を。え?
なんかいいよって。
うん。うん。
いいよっていう風が吹いてるなって。
いや、だから。
籠池理事長に言うなら、
神風
吹いたなっていう。
まあまあいいや、てっちゃんさんが、まあ、その、熱意もあったんでしょうね。
はい。
清水記者に沖縄に来てもらいたいと。
うん。
で、話聞きたい方もいるでしょうと。
うん。
じゃあ400人のホール押さえときましたんで来てくださいって言ったら、じゃあもう行ってあげようと。
うん。
自腹手弁当。
うん。
もうないよ。こんな。
ないよ。
うん。うん。こんなもん、あれじゃないですか。ハイヤーでお出迎えじゃないですか、本来は。
うん。
来てもらおうってなったら講演会。
はい。
でもまあ、沖縄っていうのは知らない年でもないし、僕初めて知ったんですけど、
はい。
清水記者って沖縄に親戚があって、もうかなり
来て、はい、何回も来てるみたいですね。
そうなんです。で、取材ももちろんいろいろされてて、
うん。
ああって。ねえ、まあ僕も、てっちゃんがなんか、やるみたいなこと僕、聞いたか聞いてへんか、なんかその、講演会、なんか呼びたいみたいなこと言うてたなと思ったら、清水記者から連絡来て、何月、3月26日にやりますのでって言って、え?って清水記者から聞くとかってひどないって思って。
いや、俺言ったと思ってて、もう、豚尾さんには。
うん。で、ポスターできましたとかって見たら、BS モテモテラジオクラとか書いてあって、
うん。
え?って。え、これ BS モテモテラジオクラがやる講演会なの?
いや、はじめは本村哲也って書いてたのよ。
うんうん、
だけど、清水さんが、会社にね、申請しないといけないと、うん、こういうことするときは、うん。で、その時に、
うん、
モテラジでいいって聞かれたから、
はい、
あ、やっぱりそういう団体名とかじゃないと通りにくいんだなとか思って。
まあ、
団体名
の方がなんか箔はありますよね。
そうそう、だから豚尾さんに。
本村哲也誰やねんみたいな。
そうそうそうそうそう。講演会するんですけど、モテラジの名前使っていいですかって聞いたら、いいよって、うんうん、いいよって、
うんうんうん、
ありがとうございますってことで、で清水記者に、
はい、
モテラジでお願いしますって言ったら、モテラジになりました。
はい、んで、あーと思って、で、日程見たら、日曜日やったの、僕絶対行かれへんわと思ってたんですけど、うん、日曜日やったら、もしかしたらと思ったら、調整してみたらいけたんすよ。
もういろんな風吹きましたね。
なったらもう。
これ土曜日だったらいけなかったでしょ。
もう無理。無理。もうアウト。
完全。よかったよかった。俺日曜日にしてよかった。
完全アウトだった。最初なんか、土曜日にやるみたいな雰囲気の話を聞いてたんで。
うん。
で、そうやったらもう行けて木曜日っていう。
あの、講演会前に帰るっていう。
木曜日に行って金曜に帰ります。みたいな。
うん。
なんかその清水記者があの、木曜日とか早めに言ったら木曜日とかに行くかもしれんみたいなこと、じゃあ木曜日に行って清水記者にお会いして帰るとかってあるかもしれませんっていう。講演会頑張ってねって。まだ日曜日やったから、その、あ、行けるかもって言って飛行機とかも手配してみて、なんか、妙に高いなとかって思ったんですけど、
うん。
まあ、清水さん来るから高くなってるのかなって。
まあ、ありますね、そういうの。
だってに、日曜日でこの値段ですかっていう。
うん。
で、もうそうなったら、もう俺たちのスカイマークしかないじゃないですか、頼れるものは。
うん。もう株買うか。
っていうか、去年12月にてっちゃんさんと飲みたいっていう、それだけの理由で沖縄行きましたけど、那覇に。
はい。
その時も思ったんですけど、
うん。
ピーチとか、ジェットスターとか当てにならんって。
ならんよ。値段変動するもん、あいつら。めっちゃ。時間も。
もうそういう時に、なんでしょうね。ね、これも値段変動制ではあるし、早割り的なやつを使わなければ、すんごい高いんですけど、
うん。
それでもですよ。このニーズに応えて、他のピーチとかジェットスターとかむっちゃ値段提示してくる中で、
うん。
あ、全然、まだ払えるレベルみたいな、値段提示してくれるのってスカイマークしかないんですよ。
だからやっぱ俺たちのスカイマークなん、やっぱね、株主なろ？
で、しかも神戸空港から僕は行けるから、
神戸空港がまたいいんですよ。
神戸空港まだ、関空とかより気が楽なんですよ。
そうそうそう、
うん。
あんま時間変わらんのよ、関空と神戸空港って。
うん。うん。
むしろね、
うん。
僕は神戸空港の三宮の何線っつうのあれ。
え、だから、ポートライナ
ー。あ、JR の。
え？
アコーと、アコーとか、魚住とかまで行く。
え、山陽線？
そう。あれ、めっちゃ乗ってたから。
めっちゃ乗ってたの？
そう、めっちゃ乗ってたから。
なぜ乗んの、それは。
だから懐かしいなって感じでいいのよ。だってほら、ボックスシートとかあるし。
神戸までが東海道線で、
うん、
神戸駅から向こうが山陽本線。山陽本線ですね。
いや
でもまあ、三宮であれですよ、ボートライナーに乗り換えて神戸空港行くんですけど、
うん。
で、もう飛行機って嫌じゃないですか。ちょっと。
いや。気絶したい、俺は。
俺たちのスカイマークといえども、やっぱりちょっと飛行機嫌な部分があって。
うん。
で、その嫌さっていうのは飛んで落ちんじゃないかなっていう恐怖以外にもありまして。
はい。
電車にない作法なんですけど。
うん。
持ち物検査的なやつあるじゃないです
か。あるし、携帯の電源切れとか。
持ち物検査のゲートくぐんのがもう、他の人はどうか知らんけど、
うん、
僕、超憂鬱なんですよ。
うん。
なんか言われたらどうしようって常に思うんですよ。思いません？
僕、結構言われましたね、若い時は。
え、言われた？え、何？
なんか引っかかるんですよ。
え、顔は気に食わん、みたいな。
え、違う。靴とか。
反抗。
ブーツ履いてたんで、昔は。
あ、はい。
よく旅行の時は。
はい。
もういちいちもう、だから抜いてたんですよ、初めから。
いや、それ。
これ引っかかるんでって。
それ、マジそれ。ほんまそれ。12月行った時、ブーツやったんですよ。
ブーツ引っかかるんですよ、金属で。
で、ピンポンって、脱いでて、って。
そうそう、で、また履くのめんどくさいし。
ブーツって基本履くのめんどくさいじゃないですか。
なんか一回履いたら、もう脱がないっていうのがブーツでしょ。
そう。めんどくさいのに、ブーツがちょっと、
だからもう、学びましたもん。
うん。
飛行機っていうか旅行にはスニーカーだと。
で、今回前回のこともあったし、でもそれでも前回、あえてブーツで行ったみたいな面もあるんですよ。
うん。
12月やったし、 ちょっと寒いかなって思ったんで。
うん。
あの、てっちゃんさんとかご存知だと思うけど、僕、割と暑い時期に沖縄行くときって、スリッパとかで行くんです。スリッパっていうか、うんうんうん、サンダルとかで。
いい、いい、それがいい。
もう絶対無敵じゃないですか、これって。
うん。
そやけど、さすがに12月とか、あと今回3月とかも、さすがに草履って言われじゃないし、あの、まず第一に大阪で寒いじゃないですか。
そうね、ブタさんエンジニアブーツまた似合うしね。
で、今回はさすがに、でもそれでも、もうちょっと暖かくなってるし、うん、別にブーツまでいらんから、今回はもう、スニーカーで行こうと。
うんうんうん。
まあ、ああいう面倒いやし、もうただでさえ憂鬱なあのゲートがめっちゃ嫌なものになるじゃないですか。
なりますね。
あの、スニーカー履いたんですよ。
ほう。
ボロボロやったんですよ。
なんでボロボロのスニーカー履く
ずっとスニーカー履いてたからボロボロになってて。あの、全然自分では気ぃつかんかったが、穴も開きまくってるし、
うん、
なんじゃこれやっちゅうぐらいボロかったんですよ。この、清水記者講演会に行きますって言って、といて、これはないやろと。
ボロのスニーカーはないやろ。
ないでしょ？
ない。
せやから、他になんか、あ、なんかちょっとした、あの、革靴みたいなやつあるわ、と思って。
うん。これ足痛くなるんじゃない？
いや、これでいいよ、これでって。ね、それ履いて。あ、まあまあまあ、でも、ブーツはさすがに引っかかるから嫌やから。まあ、これで、あんまり履いたことない靴やけど、まあまあまあまあまあまあまあ、ゲートで引っかかるぐらいやったら我慢しようと思って。
うん。
ね、入って神戸空港行って、さあ、ゲートやってドキドキすんなって。
また引っかかるのかなって。
いや、なんかその、靴は大丈夫にしても、荷物であだこだって、なんかその、危険物みたいなとこ見たら、モバイルバッテリーダメみたいな。
うん。
こと書いてあるから、エキサイトしてくるんですよ。いや、モバイルバッテリー否定されたら、あの、競技の旅行なんて、やってられないんですよって。
うん。
え、これマジで引っかかんのかなとかって思って、もう、え、そうだとめっちゃ嫌やなと思ったんですけど、まあ別に引っかからなかったんですよ、それ。あの、カバンバーって。
うん。
ああ、やっぱり、モバイルバッテリーでも、あの、リチウムイオン電池ってもっとでかいリチウムイオン電池のことであって、モバイルバッテリーとかさすがに、あの、出荷するとかそういうの言われるけど、あの、それは、引っかかんない、いけんねえやと思って、よかったって思って、
うん、
今度自分の体通るわけじゃん、ゲート。
はい。
あ、ちょっとすいませんって。なんか金属が。
何？ちょなんか乳首とかチンチンに金属入れたんじゃないの、ブタオさん。
あの、輪っかとかね。
そうそうそう。真珠とか。
あの、なんですかね、高め先
生。パチンコ玉とか。
高め先生大好きなあの、乳首につける輪っかとか。
そう、うわーんってなるやつ。
あの、重りつけてぶら下げ
て、うん、
で、うーんって伸びていくやつ。
うーんってなるやつ。
いや、そんなもん、って言ったら、いや、靴があって。
また
おい、ちょっとこれ。
でも、あの、ほっとしたでしょ、乳首がバレなくてよかったって。
これ革靴なんじゃないの？
もう絶対武藤さん、あの、控室に連れて行かれて、脱げって言われて、うんうん、こいつ、何通もつけてんだって、えって、グッて引っ張られて乳首、って。
相当好きだぜって。
うん、見ろよ、こいつ、もう立ってやがるって。
しつけられてきたんだろうっていう。
おい、もう一回ゲート通そうぜって。このままでよって。
いや、なん
で。いいから。なんで靴
また引っかかる。え、いや、このペラペラの、えって言ったら、いや、え、嘘でしょって僕。
まさかの。
まさかのって言ったら、ニッターってされて。
うん。
いや、靴底に鉄板とか履いてる場合あるんですよね、って。こういう靴。
あ、入れちゃってるか。
こういう靴ってのはって、嘘でしょ。
入れちゃってるか。
いやー、すいませんって。あの、いやー、あの、こちら脱いでもらえますか。ちょっと腰
低いですね。靴下で歩くっていう、またそこ。
これ、帰りも引っかかるっていうことですよねって、はいって。
うん。
あ、もうあの、最初に。
そんなことせよ。
ほんで、脱いで、やったで、案の定やっぱ靴、なんか、どう見ても金属とか入ってなさそうやのに、
うん。
履いてるらしいっすわ。
まあ誰か入れたんじゃないの、パチンコの玉とか、メダルとか。不動産引っかかるようにしようって。
いや、そんなんでね、もう、ほんま妥協してこの靴なのに。
もうよかったじゃないですか、本当に。乳首のリックが割れなくて、本当に。靴のせいにできて。
うん、よかったじゃないですか、靴のせいにできて。悔しいって。こんな検査官なんかに、いつもの力が出せれば、何をすんねん。
いつも力が出せれば、何なんだよ。
何すんねん。
で、まあね、だからね、飛行機のあの検査は、もう僕、何十回、もう100回通ったかもしれないけど。
検査慣れしてる？
慣れしてるから、
うん、
もう、あの、不安だったらもう初めから脱いどく。
全裸？
全部というか、靴脱いで、
あの、
ゲートに乗せる？
ああ、
あ、もうこれなるんでとか言ってれば、あ、はい、わかりましたと、あっちも慣れてるんで。もうそういう、あの、精神衛生上の問題なんですよ、これ。
でも
あのピーってなって、うん、もう一回脱いで、通ってくださいって言われるのがムカつくんであって、うん、あの、もうなるって分かってたら、
はい、
なるもんだと思って、財布とか時計見たらもんすよ。
うん、
これなるからって。
いや、でも、カバンの中のものを、いつこれ、とやかく言われて、カバン全部開けられて、バッタバタやられたりとかするのかなって思ったら。
まあ、俺もないけど、一回、うん、あ、一回あるな。
あった。そんなんされたら屈辱じゃないですか。もう、見られたくない恥ずかしいものいっぱい出てくるじゃないですか、カバンから。
え、電話とか。
そうそう、そういうの。
あと、乳首の輪っかのスペアとか。そうそう、
これ何ですかみたいな。
これ何に使うか、今見せてもらいます、米の前で。え、これを、ここで買って。
うん。うん。え、何でなったんですか、てっちゃんさん。
いや、わかんない。全く理由わかんないけど、
うん、
これちょっと中開けていいですかっていうから。
なんでやねん。
いや、だからこういうのってわかんないの、うん、俺らには。
うん。
ああ、どうぞって言って、はい、開けて。
はい。
あ、はい、大丈夫です。すいませんでした。
何がやねん、ほんまに。
いや、何がやねんって
感じ。だから嫌なんですよ。あの、電車でこんなんあるかっていう話ですよ。
だからもう、しゃあないのよ。しゃあない。不快料。
ああ、不快料。しかも高いしね、電車より。
そう。電車280円ぐらいとかで乗れたりするのに、飛行機2万8000円とかだからね。
いや、けど、ついてユーイレール乗るわけですよ。
はい。
ユーイレールもなかなか負けてない値段ではありますよね。
ほうほうほう。俺が嫌いなユーイレール。
うん。なんか、ちょっと移動するのに、でも、ちょっとなのかどうか知らんけど、まあ、
結構高いよね、ユーイレール、ね。
高いよ。モノレール系は高いですよ。
なんでモノレールにした？
用地を買収するのがちょっと難しかったんでしょうね。
ね、僕ね、沖縄の政治家も嫌い。
あ、そうなんですか。
嫌い。マジ嫌い、沖縄の金持ちも。
金持ちも。ワッターバス島とかも嫌い。
そう。だって、バスは金持ち乗らんから。気持ちがわかるわけがない。
ただ、ユイレール一つだけありがたいのは、うん、あそこからタクシー乗ったら結構しちゃうやろうなっていう。
うん。
それ辛いじゃないですか。
はい。
それ考えたら、ユイレールあるだけで、那覇空港っていうのが、あの、日本国内でも有数の、すぐ街中に出れる空港ではありますよね。
それはね、沖縄が都会だからなんですよ。
あ、そうなの？
そうじゃない？
いや、だってあれ、ユーイレールなかったら、やばいよ。タクシーで何もかかんのあれ。
え、タクシーで、結構、そんなことないよ。結構すぐよ。
いや、300円で行かれるでしょ。
いや、1000円ぐらい。
やっぱり1000円かかるじゃないですか。それやったら、あの。
え、でも東京とか大阪だったら1000円でも全然どこにも使うんでしょ。空港から。
神戸空港やったら行ける。
それはだって神戸都会だもん。
うん。いや、じゃあ、大阪から神戸空港、うちから。
1000円で？
うん。まあ、あの、チケット屋とか使うけどね。
そういうのなし。そういう裏技とかなし。
だ1000円とかって言ったら、ほんまにあの、新千歳空港から札幌とかのレベルっすよ。
都会。
そやから、あれがなかったら、あの、北海道と同じぐらい。
なかったんですよ、もともと。
でしょ。だから有料料があって、飛行機を使う飛行機塔からしたら有料料。
いや沖縄には飛行機塔以外認められないからね、内地に行く場合。
割った飛行機塔です。まあその有料料空港行くのは助かってるわーっていう。
思う思う、それは思う、非常に思う。う
ん、安いわーって。まあ、何人かで行ったらタクシーの方が安かったりとかするのかもしれんよ、そら。
いや、いい、ユイレールでいいよ。
みんな、ユイレールやもんね。みんなな
るべくタクシーも乗りたくないもん。
で、沖縄タクシーもふざけんなって感じ。
終わってる、終わってる。
そうな
だから基本的に終わってるんですよ、沖縄のそういう交通、公共事業みたいな。交通は
もうマイカー買うしかないみたいな。
だからみんなマイカー買うでしょ？
うん。
だからみんなどんどん貧乏になっていくわけよ。
いやでもついてね、僕、県庁前で降りるか、三重橋で降りるかめっちゃ悩んだんですよ。
うん。
まあ、マニアックの話なんですけど。
はい。まあ、
マニアックでもないんですけど。
まあ、二択ですよね。
たまには県庁前で降りて練り歩くっていうのも悪くないな
ぁ。まあ、沖縄慣れしてる感じしますね、それ。
うん。全然変わんねえなぁとかって言いながら練り歩こうかなっていう。うん、
くっちゃくっちゃしなさい。
そう。っていうちょっと怪しい考えも浮かんだんですけど、まあまあ、うん、もうそういうしょうもないことはやめて三重橋まで行こうと思って、
うん、
で三重橋で降りてあーって言いながら D の派のとこ行くわけですよ。
はい。
D の派といえばあのジュンク堂那覇店が
はい
ありますので、そこちょっと冷やかしていこうと思って入ってびっくりしたんですよ。
うん。
清水清講演会
ポ
スターがあるって。
あるんですよね。
今日やる講演会のポスター、もう貼ってるやんっていう。
うん。
うん、やっぱ、てっちゃん、やっぱり貼るっつったら貼る人間やねんなっていう。
俺はやるときはやるよ。
うん。
というかね、ツタヤ以外全部 OK してくれた。
うん。
うん。ほんとありがとう。
うん。うん。
結構みんな好意的に撮ってくれて、
うん、
図書館ですらよ、
うんうん、
あの入場料金取るって言ったら、うん、ああってちょっと無料じゃないとって言うけど、
うん、
あの営利ではないですって個人でやりますって言ったから、うんうん、あそうなんですか大変ですねじゃあいいですよって、
はいはい、あ、
うん、図書館ですら置いてくれたのに伝えは4秒でダメって言われたもう伝えは使わんなってマジで思った。
やっぱゲオやで。
ゲオ
ねえ。で、行って清水記者がちょっとランチでも。
そう、前日飲んでたんで。
うん。
ね、清水記者と青木さんと猫神さんで、4人で。
うん。
大瓶ビールが390円のお店で。
うん。すごいですね。
境町にある。しかも自分で取るっていう大瓶を。うん、目の前になんかイケスみたいになってて。
はぁ。
瓶ビールが氷水の中に浮かんでてガシャーって取って。
はい。
自分でポーンって開けて飲むて、はい。で、空き瓶は自分の椅子の下にバーンって置く。
いや、
まあ、他のメニューが高いんで、
うん。
安い店ではないんですけど。
いや、でもビール安かったら結構安く、めちゃくちゃ食ったら知らんけど。
じゃあ行こうね。
いや、でもてっちゃんさん連れて行きてくれ。
なんで？
もうこの後の話にも通じてくるんですけども、はい、でも、まあ、清水記者が沖縄着いたら連絡してよって、言ってくれたから、今三重橋じゃなくて、むつみ橋にいるんですけど、って言ったら、ああ、朝日橋から行くから、って、言われたんで、
うん、
ああ、そうっすか、と思って、じゃあどっかで待ってよ、と思って、そこでやっぱり僕は迷わず、あれなんですよ。マキシ食堂なんですよ。
ああ、知る人ぞ知る。
はい。前回。
あっという間にも飲んじゃった。
前回、ね、12月に来た時に、ここもしかしていいんじゃないかなと思って、行ったところが結構良かったから、うん、まあ、ここで待ってたら間違いないなと思って、マキシ食堂行って、マキシ食堂って、24時間って。
うん。
料理めちゃくちゃ種類あってですよ。沖縄料理とかもあるし、ステーキもあるし、で、名古そばもあるし、で、それでいて、オリオンの中瓶とかも飲めるから、で、生ビールなんか200円ぐらいですよね。麦職人とかそういうのが。
なるほど。
なんかいろいろ、なんか、利便性の高い店なんで、もう好きなんですよ。しかも混んでないっていうのが。
そう、ゆっくりできるっていう。
そう、混んでないっていうのが、なんかビルのね、3階とかにあるから、なんか、あんまり人いないんですよね。
うん。なんかね、そのビルの、
うん。
ステーキ88によく行きますね、みんな。並んでたりしますね。
うんうんうん、なんかゆっくりした店で、そこで清水記者待ってて、で、清水記者と青木先生も現れて、その後、てっちゃんさんも現れて、
なんかついに4人でね。
そうですね。いや、いろいろ
楽しかったですね。
楽しかった。てっちゃん現れて、現れてなんか焼きそば食って帰っただけ。
焼きそば食ってビール飲んだんですけど、はい、豚尾さんが僕に、
うん、
僕を、
うん、
もうだってこんなんずっと喋りますよって。
え？こんなんずっと喋る？
てっちゃんがなんか、なんか立って、
うん、
壇上に立ってなんか喋ってほしいみたいなことを打ち合わせみたいな感じでしてたら、
うん、
え、もうこんなんずっと喋りますよって。
うん、
だってもう、止まらんかったらずっと喋りますからねって嬉しそうに言ってた。
うん。
ビール飲みながら。そう、ニヤーって言いながら。
清水記者と青木先生はさすがプロ意識なんですよ。
うん。
ちょっと豚をって、お昼ご飯食べながらビールでも飲もうよとかって誘ってくれたのに、
うん。
自分ら全く飲もうとしないんですよ。
うん。
だってこの後講演会だからねって。
うん。
で、僕に、飲め飲めって。
うん。
で、僕がずっと何本も何本も、ビールの、嬉しそうに飲むっていう。
うん。
で、てっちゃんが全然現れないっていうね、シチュエーションで。
二日酔いよ。
で、僕ずっとビール飲んでるっていうシチュエーションですよ。そば食って。
前日めっちゃ飲んだからね。
なんでそんなことすんの？次の日、講演会やって分かってんのに。
なんね、飲まず、
うん。
これね。
はい。
俺ね、清水さんとね、青木さんと飲んだときね、
はい、
今んとこね、
はい、
沖縄の今回の講演会以外、
はい、
全部記憶なくしてるんですよ。
嬉しがって飲んじゃうの？
あのね、うん、めっちゃ飲ますのよ、
うんうん。
で、俺もめっちゃ飲むのよ。
何それ？
いや、本当に、本当に、めっちゃ飲ま、うん、飲ますし、めっちゃ飲むのよ。
はい。めっちゃ飲むのよ、適当とか。
俺が。うん。だからもう全く記憶ないわけよ、いつも。
ひどない？次の日。
ひどないっていつ、俺が思う。
あ、そうなん
や。だから、ひどいことしてないかなって。
うん、ああ、
ま
あ、
暴言。不安さ。
暴言しか
入ってない。そう、なんか暴れたりとか。あ、でも一応とりあえず会ってくれてるからギリギリ大丈夫なのかなって。で、写真。とか見るの iPhone の、
はいはい。
めっちゃツーショットとか撮ってるね、青木さん。
何それ
めっちゃ肩組んで、イエーイって、今回、前回東京行った時とか。
はい。
もうイエーイって。
いや、青木先生が言ってましたよ、僕がビール飲みながら話、
はい、
打ち合わせで、なんか案出してとかって言うから僕、延々ビール飲みながら、
うん、
案出しまくってたんですよ。
うん、
で、その青木先生がずっとお題として書き留めていくっていう、よくわからん作業を、あれ、何も決まってないのかなって思いながら僕、
うん、
急に今から考えるからって、昨日飲んでたからそんなん考えられなかったんだよみたいなこと言われて、え、そうなの、
うん、
って。で、ずっと案出してて、ほんで、鉄はまだ来ないのかって。どうしようもないなっていう。沖縄時間ってやつかって、これがって。
ひどい。あんだけ飲んだ
ら、そんな飲んだんや。もう全然知らんから、なんか、沖縄時間かーって思って僕も。わーって。
でもちゃんと着いたでしょ。
で、着いて、なんか、焼きそば食って、てっちゃんは消えてって。で、その後会場に、ティルルっていうね。
はい。
行きまして、あのやっぱり400人ってすごいですよね。
すごいよね。
これほんまに来んのかって思ってたよりね、なんかあれなんですよね。国際通りとかから遠いなっていう。
結構外れよね。
外れですね。地図上はや
っぱり。てか、海だからね、隣。
昔海見に行ったりとかしましたね。
うん。波の上のところですからね、会場。
ああ、結構散歩しましたもんね、あの時。
うん。
だからその感覚で行くんかなと思ったら、清水記者がなんか足悪くしてこんなもん歩いていけるわけないわなと思って、タクシー乗してもらって、ビヤーっと。で、ティルル、こんなとこで400人ってすごいなって打ち合わせとかしてましたよね、てっちゃんさんが。
はい。
舞台で。で、どんな風に喋るとか、こんな風に喋るとか。
うん。
で、実際、何人来るのかなって思ったら、あれですね、結局90人ぐらい来てくれてましたよね。
そうですね。なかなか結構入ってくれてましたね。
うん、うん、うん、うん。なんか、この400の席がものすごいやられる、もう前に最前列に全員集まって、もうそれで終わりみたいな感じかなと思ったら、まあ割と程よく。
程よく、400人の席が程よく。
程よく座ってる感じになって、あんまり寂しい感じにならなくてよかったですね。
うん。
うん。ほんでいろいろ話してもらって、あれ、うちは1時間半はやっぱりね、
短かったね。
短かったわ。打ち合わせでこんな話とかあんな話とかしてもらおうってずっと言ってたんですよ。
うん。
全然できなかった。
うん、できなかった。全く喋り足りなかった。
そう、どういう話
てい
う
か、俺が喋り足りなかったっていうのがやばくない？俺の講演会じゃないのに。
喋り足りなかったっていうか、てっちゃん、ほとんど喋らなかったですね。
うん。
講演会になって。
まあいいですよ、それで。
いや、もうちょっとなんか、いろいろと、こう、司会っぷり見せてくれるのかなと思ったんですけど、前説だけで、あとはなんかもう、ほとんど、あれですね、うなずきおじさんになってましたね。
うなずきおじ。
もうちょっと、いろいろこう、喋ってってもよかったかなと思うけど、1時間半やから、まあ、もうどうしようもないんですかね。
そうなんですよね。1時間半後に強いんでね、俺ね。
いや、でも、まあまあまあまあまあまあまあまあ、1時間半、もう、たっぷりと話してもらった、たっぷりっていうか、その、ボリューム的には1時間半っていうの物足りひんけど、全部の時間使ってね、
うん。
話してもらったんで、もう思い残すところはないですよね。
そうですね。
ただ、いっぱいまだネタがあったんですけどね。
まあ。
打ち合わせしてた話で言ったら。
まあまあ、そういうもんですよ。
桶川ストーカー殺人事件とか呼んだ方には絶対聞きたい話とかっていうのを用意しとって。
のすけ。
そう、のすけの話とかもしてもらおうかなとかって思ってたんですけども。まあそんな時間もなく。
うん。
っていうのが無念でしたね、ちょっとね。軟禁事件の話とかもしてもらいたかったんですけどね、多少は。
うん。
そんな時間もなく。ラリーの話はできましたかね。いや、ラリーの話はもうしてない。
してなかった。
いや、ラリーの話がね、面白かったんですよ。これ絶対しましょうねっていう話を。清水記者がラリーチャンピオンなんですよ。
うん、実はね、若い時。
で、そのラリーチャンピオンで、なんでそのラリーチャンピオンになったのかと。
うん。
いう話が、その、ラリーのコースになる可能性のある山道を、事前に全部調べてメモしてたっていう。
う
ん。うん。もうそれだけの話なんですよ。
うん。
事前にその下調べして、ここでカーブがこうなんあって、あんなんあって、もしこっちのルートになった場合は、ここがこうでこうでっていうのを、ずっとひとしきりその、ラリーの会場になるエリアを全部見て回ったっていう、まあまあまあまあ、調査ですよね。
うん。
それやってたら、もう、一回調べたところっていうのはすごくやっぱり強かったみたいで、他の人は案外そういうのしなかったんだっていう。
うん。
これが面白かったですね。また優勝するっていう。やっぱり、こんなん別にみんなしてるやろっていうこと、案外人はしてないっていう。
ルタさん、いいこと言いますね。
いや、そうなんですよ。こんなんみんな知ってることやろって、このコースの、あだこうだって。な、そんなことで差つくのかって思っちゃうんですけど、
うん。
意外にむちゃくちゃ差ついたりとかするんですよね、得てして。そういうので。ね、で、後日、なんか、清水記者が、去る有名な世界的 F1 ドライバーを、なんか取材しに行ったんかな、あれ。
うん。
で、その、あれ、背中なんかやったと思うんですけど、そのドライバーが、たまたまその早朝に試合というかレースの前の早朝に、何してんのかなって、そのコースで見かけたらしいんですよ。
うん。
そしたらその、コースを、実際に自分で歩いて、その、地面とか触ったりとかして傾斜とか確かめて回ってたらしいんですよ。
うん。
あーって同じようなことしてるっていうか、やっぱりこういう地味な下調べが効くんやっていう。
なるほど。
あーやっぱりこう、その世界的な F1 レーサーでも、やっぱりこういうことをしてるから、他の人と差つくねんな、みたいな。
なるほどね。
同じやーっていうのを思ったらしいんですよ、その、ラリーとかと。ラリーで自分がやったことと。だから、これって意外に、あまりに単純すぎて、そんなことはって思っちゃうじゃないですか。
うん。
でも実はっていう。
そういうことよね、何でも。
なんかねえ、例えば、サードとかやってても、この技に対して、反撃って何の技があんのかなとかっていうのって、でもうみんな知ってるでしょって思っちゃう。
それを試さず、なんか適当にお茶を濁したけど、
はい、
実際に最大コンボを入れれるまでになると、やっぱ全然違うよね。
というか、案外、調べてないことがあるかもしれないですよね。
うん。
トレモとかでやってみたら、えってなるかもしれないですよね。
そうなんですよ。で、無事講演会も終わって大成功で。
はい。はい、
パチパチって。で、打ち上げ会場は僕、いいところ押さえときましたんだよ。
はい。
リオに。
はい。
行きましたね。
はい。
みんなで。
はい。
楽しかったな。そうなん
ですよ、リオ。僕ももう数年ぶりですよ、リオ。
うん。
沖縄の飲み屋街、松山に。
二十何年間もある。
リオっていう、もう、居酒屋を終わらした店ですよね。
そうですね、聖杯ですね。
もう、ありとあらゆるビールがあって、酒もあって、大吟醸まであるっていう。
うん。
白雪の大吟醸やったかな。
てか、大吟醸あるってやばいね。
うん、大吟醸がなんか、タンクに繋がってて飲み放題みたいな。
なんかすごくない？それ。
うん。新潟のバジルさんが来てくれたんですけども。
はい。
非常に興奮してましたね、おって。
うん。
あ、こんなんもあるって言って。
で、バジルさんからいただいた今、越後当時というお酒を、飲みながら、
はい。
ラジオやっちゃってるんですけど、
はい。
あ、めっちゃ美味しいですね。
うん、うん、うん。
もうこれね、ベロベロなる。
うん。それがお酒ですよ。
あのね、あっという間に飲んじゃった。
いや、それがお酒なんですよ。まあね、
楽しかったな。あと、豚尾さんと米足そばの吉尾さんがついに会えて。
ああ。そうですよね。イベントには、イベント、講演会には来れなかったけど、その打ち上げは参加しても、わざわざ遠いとこから。
そう。豚尾さんに会いたかったって言って、俺めっちゃ嬉しいって言ってましたね。
あった、そんなに、なんかあったんですかね、会いたかったんですかね。
ずっと言ってたでしょ、武藤さんに。
もう、
興奮してたさ、武藤さんに会って。
でも面白話をいっぱいされてましたよね。
面白かったよね。
面白話とか、なんかもう、 なんかすごい、すごい話って、もここでやらん方がいいか。なんか、今度なんか。
あ、てか、モテラジ出てもらうっていう話したんで。
その話をしてもらうっていう。
なんか、
オカルトの
話。もう、思うがめちゃくちゃ面白すぎて。
はい。
オカルトの話も、あの、米軍基地からの支援物資の話も。
とかも面白かったし、なんかあの、酔わない、なんか変な薬とかもらいましたよ。
そう。
あれ、なんでしたっけ？
ウコン、ウコン、ウコン。
あれ、ウコン？なんか、あの、沖縄の。
そう、琉球大学が作ったっていう店主。あれ、コンビニで売ってるんですよ、沖縄では。
びっくりしますね、なんか。あんなもん、全
然。ああいうの結構売ってて。
結構売ってんの？
うん。
他にもあんの？
あるある。似たようなのが。
なんなんそれ。なんでそんな
だから、ウコンって、ウコン。
そういうの盛んなの？
沖縄なんか、ウコン、ウッチンチャって言って。
あ、ウッチンチャある。
そう、そういう感じで流行ってるから、ウコンが。
それの一環ってことあれ。
うん。
でも、ウコンの力とか内地とかでやたらと売ってるじゃないですか。そんな
のだから、それの走りよ。
あ、あっちの方が先なんや。
そうそうそうそう。
あ、そうなんや。はぁ、いや、でも
あれ。飲むよりまず粒だったのよ、沖縄は。
でもあれなんか聞いたような気がしますよ。
うん、なんか聞くって結構よく言われるよ、あれ。
うん、うん、うん。
っていうか、あれが聞くっていうのは、
はい。
飲んだ後に飲む場合は、
はい、
あの、それだけ意識を保ってるほど飲まなかったっていうことだから。
あの、吉弘二代目米八そばさん。
はい。
モテラジと飲む夢が叶いましたって。モテラジと飲む夢。
だってもう、モテラジめっちゃ好きですからね、吉弘さん。特に豚尾さんのことめっちゃファンって言ってて。
そんなに
そんなによ。
そんなにマジか。
ずっと、いや、マジかってずっと、豚さんと飲んで話してたでしょ。
そう、話してた。話してましたね。
ずっと。
って聞いてくれてんのって思って。なぜ聞いてくれてたんだろうっていう、不思議さ。
それは不思議ですけど。
うん。どこで一体。
てか、沖縄って聞いてくれてる人結構いるんだなっていう。
そうですね。だってなんか。
手伝ってくれた猫神さんは10年前くらいから。
そう、猫神報告会さんも初めてお会いしたけど、まさか沖縄の人って最初思わなかったし。
俺も。
えって。あとあの、これ、失礼しますって。
うん。
ツイッターなんですよ。リスナーの岩瀬と申します。本日、モテラジ講座に講演会のカンパをしました。って応援してますって、こうやって。あの、カンパまでしてくれた方がいるんですよ。
ありがとうございます。あの、今回の講演会でね、モテラジリスナーの方々から、寄付もいただいておりまして、
はい、
非常にもうありがたい。
ねえ。あの、会場の3倍ぐらい使って、あの、ユイレールのあの、ポスター貼ったりとかしたけど、寄付があったおかげで、うん、なんとか、
そうですね。
あれ、なかった、やばかったっ
す。うん。
あの、会場代400人も入る会場借りたじゃないですか。
はい。
やりすぎって思ったけど、それの3倍使ったユイレールのポスターが、何一つ効果上げてなかったって恐るべき事実が判明して。
タイトル怒りよ。
あれはすごかったっすね。でも、こうやって寄付いただいたわけで、なんていう
か、うん、
なんとか
なりました。皆さんのおかげです、本当に。はい、
うん。ほんまに。すごかったっすよね。これ、僕も書いてますけど、リハーサルするてっちゃんと清水記者って、この席数はやばいぞって、モテラジ主催ということになってんのにって言って、結果的には先ほど言ったみたいに、あの、まあまあ、こう、カッコつく感じになったんで。で、こう、バジルさんも、いよいよ開始です。嬉しくて震えているよって。そこまで嬉しがってもらえて、よかったな。
よかった。
新潟からも来てくれた方もいたし。
うん。
いろんなとこからね。
そうですね。横浜や栃木やら。
うん。うんうん、
日光から、とか、
うん。うん。ほんまにこんなに来てくれるのかと。 こうバジルさん講演館の後懇親会でてっちゃんが仕切ってくれましたっていう、この食べ放題飲み放題のバイキング居酒屋リオですよ。記念撮影もしましたね。
しましたね。写真持ってますよ。
あ、持ってます？
はい、みんなで写った写真。
あのバドワイザーとか、あのオリオンとか飲み倒し
ました。そうですね、僕は大体バドワイザー飲んでましたね。
うん、6時間ぐらいいましたかね。
開店から閉店までいました。
そう、開店から閉店まで行って2800円で死ぬほど楽しみましたね。
そう、めっちゃ飲んでめっちゃ食べて、俺もうずっとアイス食べた。アイス7個ぐらい食ったかな。
食べすぎ。僕何してたかな。でもなんかずっと飲んで、あれですね、吉郎さんと大体話した気がしますね。
うん。いやー、吉郎さんと米軍基地の VS 幽霊の話とかめっちゃ盛り上がりましたからね。あと、ユタの話とか。
でも最後結構酔っ払ってはって、なんか覚えてませんみたいなこと言ってましたね。
いや、酔っ払うでしょ、それ。俺もベロベロだったよ、もう。
いや、多分今、これ、
覚えてるけど、
喋ってるのを忘れてると思いますって。
覚えてるけど、
結構ベロベロ感ありましたね。
結構、だって、豚尾さんと会えたっていうのは。
そうです。
そうですよ。
あ、ゴロ剛さん、講演会の内容気になりますっていう。
あ、もう、ありがとうございます。もう僕は、
はい。
はぁ、あ、終わったーって感じで、もう、いっぱい飲みました、ね。
内容忘れました。内容忘れちゃったんですか？
内容は、そうね、あの、やっぱり一番のテーマは、
はい。
あの、本当の報道と偽の報道はどうやったら見分けられるのかっていう、ことでした。
どうするべきですか？
いや、これは、
うん、
あの、今の世の中は、その書いた人の名前が新聞とかには書いてるので、まずそれを調べると。
はいはいはい。
で、調べた上でその人がどういった立ち位置とか立場なのかとか、そういうのを見ていくことが大事と。
ああ。
てか、それすらしないから良くないみたいな。
みんなもうまとめサイトみたいなのが
好き、ね。みんな脊髄反射で、なんかやって
る。結論言ってくれみたいな話が多いじゃないですか。
そう。あの、誰が書いてるかどうでもいいからって。
うん、
あの、俺が信じる気持ちいい方向に書いてくれっていう。
だって散々あの、沖縄の基地反対の報道に関しても、
うん、
これのツイッターのすべてです。この日の丸とかついてる、あの、チャンネル桜とか、このやつやでとかって言っても誰もその子聞いてくれないじゃないですか。
はい。
シーンって。その前のなんかその、センセーショナルなニュースだけみんなにめっちゃリツイートして、その後、そいつが誰とかって、興味ないっすよね。
興味ないどころか、俺のブログの写真とか、勝手にそのチャンネル桜のやつに使われてますからね。
うん。だから、そんだけ信用できないやつが言ってんねんでとか、幸福の科学のやつが言ってんねんでとかっていうのを言っても、
うん。
それ自体はなんか、2、30ぐらいしかリツイートされないのに、
うん。
その前のなんか、あの、こんなんしてますって、でっち上げみたいなやつとかは、なんか何万とかなってて、ビビりますよね。
ビビりますね。
うん、だそういうのを調べないから、みんなちょっと一歩深呼吸して、
うん、
ちょっとこれ誰が言ってんのかって見てってい
う。そう、まずネタ元を見てみてっていう。う
ん、しないからなんかみんな、これ、シボップ、モンテープさん。
はい。
お疲れ様でした。行きたかったけど新潟済み。スキー場のロッジ経営でシーズン真っ最中ということもあり行けませんでした。
真っ最中ですね、シーズン確かに。
そうですね。だから、ね、バジルさんが新潟から来れたの奇跡です。
本当に。てか、年末度にやっちゃいましたね。
モテラジで、てっちゃんさんが清水氏の本を紹介したことがきっかけで読みました。これからも応援していきますっていう。そう、ありがたいですね。応援していっていただきたい。ですよね。
ありがたい。
うん。バジルさん、そのバジルさんですよ、同じ新潟の。
はい。
新潟っても広いから、ね。先週、清水清氏の講演会で沖縄に行きました。琉球ガラスの仕事をされている素敵な方と知り合い、帰り際に那覇空港の売店で琉球ガラスのグイ飲みを自分のお土産に買って帰りました。久米線の泡盛が入った器と一緒に購入。沖縄の海の色をイメージした色合いが旅の思い出です。
よかった。
うん。琉球ガラスって言ったあの、なんかコーラとかね。なんか、サイダーとかの瓶を溶かしたやつでしたっけ？
とかそういうやつですね。
なんかこう、なんか色がついてるんですよね。
うん。
で、こうあの、米軍が持ち込んできたそういうガラスを溶かして、気泡がこう、こう入った感じの、なんか、露骨な感じの。やつが意外にこう、あれ、僕も一つ持ってるんですけど、
うん。
なんかあれで焼酎とか飲んでると沖縄気分になりますね。
なかなかいいよね。
うん。そうなんですよ。あれもいろんなものがありますからね。うん。これバジルさん買ったやつ、暗闇で光るらしい。何それって。そんなんあんの？
なんかホタルなんとかが入ってるんじゃないのかな。そういうの
も
あるから
ね。そんなもあんねん。
うん。あるある。
はぁ、暗闇で光るってやばいっすね。
いいね。
バジルさんもこれ、これ機会に初めて沖縄に来ていただいて、いろいろ見てもらったのがすごい良かったなとは思いますね。ぐっと身近になったんではなかろうかと。うん、
もう、こうなったら僕も新潟に行かないといけない、ね。
東京に行って新幹線みたいな話ですからね。
まあね、新幹線はいいからね、
うん。
あの、東京に行く飛行機の時は気絶しててらいいから。
うん
うん、あの、気絶薬さえ手に入れば俺は無敵だから、旅においては。
沖縄の宮古島にパーントゥっていう泥とスタまみれの仮装の三人、仮面の三人組が練り歩いて住民を襲って回るみたいな行事あるんだけど、県外の人に話したら必ず惹かれるので、どうせならもっと知られてほしいっていうのをリツイートしてはって、マジ怖いんですがって、バジルさんが。
ありますね。
え、知ってたのこれ。
知ってる、有名。
え、有名なのこれ、パーン。
うん、
ほんまに、そうそう、ほんまに、ほんまに怪人みたい。
そう、都のお祭りの一つで、
はい、
うん。泥塗られると、
はい。
あの、健康になるよっていう、無病息災みたいな。
生ハゲ的なやつなのかな。
しかもめっちゃ臭いって、この泥が。子供とかガチ泣きする。
いや、ほんまにこれ、すごいっすね。
すごい。
パーントゥーって。宮古島半端ないな。
いや、生ハゲですよね、うん、南部の。
でも、完全に怪獣ですね。ウルトラ怪獣みたいな感じなんです
、うん。そう、それが、これが全速力で追いかけてくるんですよ。
あ、え、走んのこいつ。
めっちゃ走るよ。
はぁ。
だから、あの、子供とかめっちゃギャーって逃げるけど、めっちゃ追いかけてきて走って、
はい。
イエーイって突っ込めて、びちゃびちゃって。泥まみれで、ギャーって、ほう泣き。
いやー、てっちゃんさん最後になんか、講演会を締めくくる。
え、全然最後じゃなくない？もっといっぱい喋っていい？
え、何かあるんですか？
え、講演会のことについて。
はい。はい、
あのね、
うん、
なんかやったったって感じがする。
え？
結局。あの、なんか怖かった。ブログにも書いたけど、
はい。
あの、やらんければよかったって365回ぐらい思った。
うん。
でもやってしまった。
うん。
あの、だからみんなもやるといいよ。
いやー。
何か。
いや。
講演会じゃなくてもなんか大きいこと。去年は、
はい。
白石監督の上映会もやって、
はい。
で、今度は清水記者の講演会もやったんで、
うん。
もう次は二人が会ってるの見たい。
いやまあまあ
まあ。まあまあ次は、まあの、モテラジのなんか公開録音とかにゲストで来てくれたら嬉しいですね。
ええ
ー、いや。
いやー、ちょっとわからないですけど。いやいやいや、まあ、できてよかったじゃないですか。
うん、よかった。
うん、
もっとガンガンなんかやっていこうと思った。
ええいや、まあ。うん、うん、うん、うん。もう、やれる範囲で、やったらいいんじゃないですかね。
うん。
うん。うん、で、なんか、ないですか。
なんでそんな、なんか締めっぽく、締めっぽく。
いっぱい言いたいことがあるって言ったから。
え、なんか、言えば言うほどなんか締めっぽくなっていくから。
ああ、そうなんですか。
いや。 なんかもっといろいろやりたいなって思ったんですけど。
まあまあまあ、やるのはいいですけどね。うん。
なんかダメな感じ？
いやまあ、その内容にもよるんじゃないですか。
例えばなんか、ああ、ありますかね。
いや別に僕は何もやりたくないから、ないですけど。いや僕はないよ、別に。うんうん、だって、そんなん人に振るの間違ってるでしょ。
あ、そうだね、
うん。自分がやりたいことがあるんやったら、なんか自分がやったらいいんであって、僕は別に何もないじゃないですか。
蕎麦のイベントとかやりたいな。
え、何それ。
え、一番美味しい市販の蕎麦がどれか決めたいっていう。
はい、あ。どこでやんのそれ。
え、だから豚尾さんから蕎麦いただいたんですけど。
あ、そうそうそう、蕎麦、てっちゃんさんが蕎麦が好きや言うから僕、めった持ってったんですよ。
めっちゃうまい。
どれがうまかったんです
か？やっぱ生のやつ。
生のやつうまかったですか？
うまかったね。あれうまい。なんかね。
うん。
なんかあれ、みたいなやつ。茹で上がったら蕎麦っぽくないわけよ、見た目が。
はい。
めっちゃ縮れてて。
縮れてて。え、どれ、まるちゃんのやつ？
いや、なんかまるちゃん、なんか、
でかい袋の
賞味期限が一番もう近かったのから。
いっぱい、めっちゃこう長細くて入ってるやつ、
生麺で、めっちゃ入ってる
やつ。3人前ぐらい入ってるやつ。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
あれを茹で上げると、水で締めてると、うん、なんかもう、めっちゃラーメンみたいになるよ。
はいはい。もうラーメンってとこですからね。
で、しかも見た目もよ。
はい。
そば、なんか灰色っぽくないわけよ。
うん。うん、
でも食べるとなんかうめえなって、そばって。
あ、まるちゃん男の、お好みでしたか？
あ、でも次の、
うん。
2人前 180g のやつも、
うん、
負けじと取らずうまい。
あれちょっとプルンプルンしてますからね。
なんかね、なんか蕎麦をいっぱい食べたい。
いっぱい持って、多分あれ、かなりお腹いっぱいになると思う。
いっぱい食べたいイベントしたい。
食ったらええやん、もう。
え？
もう食ったらええやん、それは。
で、みんなで、みんなで、なんか、どれが一番うまいかっていうのを決めたい。
あ、
俺全部食べるから。
あ、
俺なんかね、蕎麦ならね、
はい、
めっちゃ食える自信がある。
大阪蕎麦の食べ放題とかありますよ。
蕎麦の食べ放題？
うん。お蕎麦食べ放題の店何軒かありますよ。
なんか行ってみたいな。
最後ら辺もう死にそうになりますけどね、みんな。
俺がどれぐらい蕎麦食えるか知りたい。
そうそうそう。腕ダメ。
ハンバーガーは17個だから、
そばも
17杯ぐらい食えるような気する。
うん、腹試ししてみたら、
ね、うん。
一回。
そばなんてもう、何人前でもいけるよ、もう。
って思うでしょ。
思う。
でもあれ
地獄。だって家で5人前とか6人前ぐらいは食えるから。
でもあれ地獄見るんすよね、結構最後。でもまあ、その地獄見てみるのもいいかもしれないですよね。もしかしたら限界超えれるかもしれへんし。
いや。
一回大阪来てもらって。
地獄は結構見てるんですよ、食べ放題で。
え、蕎麦の？
蕎麦は見てない。
蕎麦で地獄見たことないでしょ。
なんで蕎麦の地獄ってまた一味違うの？
違うね。まあ体験してもらいたいですね、蕎麦の。蕎麦を限界まで詰め込むってどうなるかみたいな。
まあでも一回二郎残したことあるから。
はい。
あれか。
はい。
ずっとお箸で遊んでる感じか。
そう。そば、これ来てもらえたと思うんですね。
そば食べたいですね。
はい。